い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや、僕今週ねちょっと気になったのは、緊急地震速報でね偽メールが相次ぐってね、気象庁が呼びかけてるということで、
はい、
リンクが記載されており、だからそれを開くとなんか危険性があるっていうことなんでしょうね。まあそれにしても最近思うんですけど、ウイルスが高度化しててね、もう不必要なメールは開かない、すぐ捨てると、そういうのが一番いいと思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。オーストラリアのケアンズで開かれた G20 財務省中央銀行総裁会議は、世界経済の現状について継続的な需要の弱さに直面していると指摘する共同声明を採択しました。
この声明の中でね、僕が注目したのは、やっぱり世界経済の成長がアンイーブンっていう単語を使ってましたがね、要するに均一ではないということ。具体的にはアメリカは強いんだけど日本とヨーロッパが弱いっていう形でね、まあそれがドル高につながってるわけですけれども、全体として見れば弱いということを言っていて、で各国がやることがありますよという言い方ですね。でアメリカはもうやったことを回収するレベルに入っていて、基本的にはヨーロッパに対して刺激をしなさいよということを言ってるんだけれども、まあロシアとの関係がね緊迫しているのでなかなかできない。日本の景気がもし悪かった時には日本にも動きなさいよということを言ってるように読めましたよね。
中国の政府系シンクタンク旅行研究院の推計で、2014年の中国の旅行収支の赤字額が1000億ドル、およそ10兆9000億円余りに膨らむ見通しであることが分かりました。
それだけあちこち行ってるってことですよね。すごいですよね。まあ日本のね家電量販店で30万円ぐらいポンポンと使ってね、炊飯器買ったりしているっていうことと、そういう人が少ないわけではなくてめちゃもね多いということ。で北海道に行くとね、本当に中国からの観光客の方多いので、これが日本の貿易収支の黒字、今年1回ありましたよね、に役立っているという点では、中国景気悪いって言ってるけどこんなに旅行収支で赤字が出て、まあでも一つ言えるのは旅行収支ですからね。日本やヨーロッパからあまり中国に行かなくなった、やっぱり空気が悪いからっていうね、そういうのもあるのかもしれないですね。
アメリカと複数の有志国は過激派イスラム国を標的にシリア領内で空爆を開始しました。オバマ大統領は国連総会で一般討論演説し、イスラム国掃討作戦に世界が参加するよう求めると呼びかけました。
シリアでの、ね、空爆に参加しているのは、まあ、アメリカを中心に、ね、ほんのごく一部の国なので、他の国はですね、安保理の決議がないのでイラク領内はできるという言い方をしてますよね。というのはイラク政府の要請があるので、だから2つの流れがあるわけですけれども、やっぱりオバマ大統領の今週 の、 あの国連総会での演説を聞いていると、イスラム国の手口、それと思想、実際の行動、残虐性、それについては相当頭にきているようでですね、これ続くんじゃないでしょうか。でもまあこの問題はですね、また後で取り上げたいというふうに思います。
小売大手イオンはスーパーのダイエーを来年1月に完全子会社にすると発表しました。2018年度をめどにダイエーの店舗名を廃止し、イオングループの新ブランドに集約する方針です。
ね、一つの時代を築いた名前ですよね。一時はね、ダイエーホークスっていうね、プロ野球球団も持っていて、まあイオンがね全部飲み込む形で、まあその名前も消えると、まあでも僕はあんまりだから残念だなっていう気もしませんね。
文化庁が実施した2013年度国語に関する世論調査で、 名詞や英単語にするという動詞を組み合わせた造語の使われ方を調べたところ、事故るやパニクるといった造語を半数の人が使っていることが分かりました。
はい、使ってます。だって便利じゃないですか。でなんか昔流にね、たらたら事故起こしてしまったっていうよりね、事故っちゃったよみたいなね、いや格好悪いけど、でもまあ話が早く済む感じがあるよね。だから日本人って大体ね、どんな長いのでも4文字にまとめるんですよ。ニューヨークにね、グランドセントラルステーションってあって、で日本人だけがグラセン、グラセンって言うんですよ。で欧米人でグラセンっていう言い方した人僕聞いたことないので、彼らはね、グランドセントラルとかね、きちんと言うんですよ。日本語は縮むのがね、宿命なんで、まあしょうがないかなというふうに思いますね。
日中両政府は東シナ海などでの不測の事態に備え、関係官庁が意見交換する日中高級事務レベル海洋協議の第2回会合を青島で開き、海上連絡メカニズムの運用開始に向けた協議の再開で大筋一致しました。
運用開始に向けた協議なので、運用はしてないわけですよまだね。でもやっぱり尖閣をめぐる問題もそうだし、尖閣の領空でのニアムシ的な問題もそうなんですけれども、もうそろそろ形をつけようと。でこのままなんか不測の事態になったらお互いに悪いよねっていう認識はあって、中国側がようやく折れてきたというところだと思いますね。でこれ海とね空でニアミスがあるという事実が数ヶ月前にあったわけなので、まあ11月の APEC を控えてね、もしかしたら習近平さんと安倍さんが会談するかもしれないという雰囲気の中で、まあいい方向への第一歩という感じがしますね。
日米両政府は TPP 環太平洋経済連携協定に関する交渉について閣僚協議を行いましたが、牛肉、豚肉の関税の扱いなどで進展がなく、決着は先送りとなりました。甘利経済財政再生大臣は協議の後記者団に対し、議論が噛み合わなかったと語りました。
でも私はまあ予想通りだなと思いますね。だってアメリカ中間選挙控えてますから、今日本に譲歩することは、例えば豚肉業界にしてもね、それはオバマ政権に対する抗議につながるわけですよ。今回はそういうことなんだろうなと思っていて、それは甘利さん顔見ててもね、まあ今回はしょうがねえなっていう感じだったと思います。だから中間選挙があるので、じゃあ中間選挙終わってからまた交渉した時に年内妥結っていうのができるかどうかっていうのはポイントですよね。
アメリカのアップルはスマートフォンの新モデル iPhone6 の発売に合わせて登場した新基本ソフト iOS8 に不具合があったとして、更新版の配信を一時停止しました。通話や指紋認証ができなくなる不具合がアメリカ、イギリスなどで確認されました。
物理的な噛み合わせなので、問題が起きたのは私は6と6プラスだと思っているんですね。で、それについては日本時間の今朝かな、 8.0.2 っていうのがアップロードされて、それで問題は解決したというふうに私は理解してます。でも私の一つのマシンはですね、 8.0.1 をダウンロードした段階で止まっていて、 8.0.2 がねダウンロードできなかったんですけれども、それ PC に接続してダウンロードが完了しました。でもまあ一連の騒動をね見て思うのは、アップルって新製品きっちり使ってる人が少ないんじゃないのかなと思いましたね。だって2年前のね地図騒動もそうなんだけど、あんなのちょっと見りゃねすぐわかるはずなのに、あの出来の悪い地図をね、いや最新な斬新な地図ですって公表してね、面白い会社だなと。会社として瑕疵があるところがね可愛いっていう人もいるので、世の中ようわからんなというふうに思いますね。あとね、6の特にプラスが大きいじゃないですか。で薄いじゃないですか。まあアップルによれば9件ぐらいクレームがあったと。つまりジーパンのお尻に入れといたらね曲がったという話ですけれども、でもねこれって薄くて長いわけだから力入れたら曲がりますよね。そりゃ日本ではねあれが曲がるとか言ってるけど、普通に使ってる分に曲がるわけないじゃないですか。だからあれはねあんまりクレームとしては意味がないなというふうに思いますよね。
65歳を過ぎても夫婦で働く共働きシニアが増えています。総務省の労働力調査の結果、2014年4月から6月の共働きシニアの数は、農林業を除いて1年前と比べてプラス 11.9% の66万世帯となり、過去最高を更新しました。
これはまた後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点。
町は
文化を発信するところ。
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はい、まずはマーケットですね。昨日東京市場では日経平均が高値引けして、一方アメリカでは25日のニューヨークダウは安値引け、264ドル下げましたね。
そうなんですよ。私ね、まあマーケット長く見ている人間なんですけれども、この2週間ぐらいのね、マーケットの動きはなかなかよく理解できない。というのは為替市場が材料として見ているものと、株式市場が材料として見ているものがですね、コインの裏表のようになっていて、同じものなのに違う見方ができるなというようなね、感じがしますよね。はい、例えば、アメリカの経済は強いというところを見て、でも FOMC はすぐには利上げをしませんよという単語を残したじゃないですか。はい、で、為替市場はどう見たかっていうと、まあ、それでもアメリカ経済強いんだから金利上がるだろうっていう方を見てますよね。でも、株式市場は FOMC の声明通り、フォーザタイムビーング利上げはないだろうっていう方を見て上がると。両方上がっちゃうということになってて、ちょっといつか矛盾が出てくるなというふうに思ってたら、昨日のニューヨークのね、大幅な下げなんですよ。はい、でも昨日のニューヨークの大幅な下げもね、僕は寝る前に結構大きく下げてたので、なんでと思って、いろいろ調べても、これっていう材料は実はなかったんですよ。
はい。
まあ、アメリカ経済に対する心配だとかね、世界的な地政学的リスクだとか、ロシアが西側の資産を接収する法案を検討しているとかね、いろいろあるんだけども、見ていると何が起きたかというと、ドーンと株が売られて、で、為替市場ではオセアニア通貨が売られたんですよね。で、円高になったわけですよ。で、そうすると期末であるという季節的な条件も考えると、理由はさておき利益を出したやつがいたんだなと、はい、いうのが結論だと思います。
はい。
だから朝のテレビ見ててもね、ああじゃない、こうじゃない、つっていろいろ理由並べてますけれども、理路整然と説明できる相場ってのは実は少なくて、いろいろな市場参加者がいろいろな思惑を持って相場を動かしているっていうことなんですね。
はい。
で、重要なのは、インターナルな取引規則とか、つまり年末には利益を出しなさいやとか、損切りしなさいやとか、いろんなことで実際は相場を動かす玉が動いている可能性が高いわけですよ。だから昨日の264ドルでしたっけね、はい、大幅なニューヨークの下げを見ていて、それを材料で理解しようとするのは無理だと思っていまして、私はやっぱり季節的要因が大きかったっていうのと、材料の読み方が偏っていたことのおつけが回ってきたのかなというふうに思いますよね。はい、で、まだ期末続くじゃないですか。今日もニューヨークはこれからだし、
ね、
来月もまあ1日2日あるということで、まあ実質は今週末で期末のポジション調整は終わると思うんですけれども、ただ思ったのはね、やっぱり秋は相場荒れるなと、はい、いうことですね。ニューヨークの株なんかね、100ドル100ドル下がって、月下100ドル100ドル下がって、水曜日に150ドルが上がって、木曜日に260下げているので、300くらい下げてるわけですよね。で、その中で、まあ、いろいろ材料も指摘されていて、アップルが 3.8% 昨日だけで下がったとかね、うん、言われていて、まあ、アップルの材料は季節要因ではないので、だけども、まあ、そういうことを考えれば、やっぱり高値波乱の展開になってきたな、というふうに思いますよね。高値波乱じゃないですか。やっぱり史上最高値つけた直後なわけだし。
はい、そうですね。
で、思うのはね、やっぱり今、この番組を聞きの中でマーケットをいじってる人がいっぱいいると思うんですけど、参加してる人がいっぱいいると思うんですけれども、やっぱり相場が動くときは、ポジションを軽めにするっていうのがね、一つの方法かなと。値、はい、動き大きいですからね。
はい、
ポジション小さくたって、値、うん、動きが小さいときの、だからビックス指数が異常に低いときに比べれば、ポジション小さくしても利益も出るし、同じように損も出るということですよね。だからこういう時に相場が動かない時のポジション構成でポジション持ってると結構大変なことになりますよという感じがね、しますね。まあ相場長くやっていた人間として。じゃあこれからどうなるかっていうと、先週史上最高値つけた後なので調整はするなと思ってて、月下で終わったかなと思ったら木曜日にどんと来たというね、いう構造になってて、まあ金曜日どうなるか実はわかりません。これからね、ニューヨークがね。 来週は10月に入るので、秋相場が本格化するっていう見方もできるけれども、やっぱり木が変わるっていうのはね、新しいそのポジションとかそういうものを取る向きも出てくるということなので、まあ10月の第1週、第2週ぐらい気をつけてということで、マーケットを見ていけばいいのかなと。で、今週のマーケットを見てて非常に注目できたのはですね、ニューヨークの株がドンと落ちるときは大体円高に結構行くんですよ。
はい。
でも昨日見てたらね、やっぱり108円台の真ん中にしか円高にならなかったですよね。
はい。で、またすぐこう。
すぐ109円台になったりね。108円台の後半になったりしてて、そうすると円売り圧力とは結構強いのかなという気がしますよね。かつ、オーストラリアのドルとかニュージーランドのドルがドスンと大円で落ちたのに比べれば、ドル円の落ちっていうのは小幅だったと思いますよね。つまり、オーストラリアドルとニュージーランドドルはドスンと 1.6 とか 7% 落ちたんですけれども、分母がね、大きいドル円はそれほど落ちてないっていうことは、ドル円の下げはどちらかといえば実需に基づいていて、
はい、
オージーとかニュージーっていうのは、投資の玉なので、その思惑があって動いていると。そういう構図の中で見ればいいのかなというふうに思いますね。ドルは対ユーロでもね、今週非常に高くなって、来週は雇用統計とかね、いろいろ重要な経済指標が出ますんで、はい、まあそれを見ながらということだというふうに思いますよね。でも一つ言えるのはちょっと値動きが荒くなってきたということだと思いますね。ビックス指数は結構高いですね。昨日だけで 18% ぐらい上がりましたよね。
続いてはアメリカのオバマ大統領国連総会で演説しまして、イスラム国の掃討作戦に世界が参加するよう求めるというふうに呼びかけました。
もう43カ国ぐらいね、参加してるっていうふうにアメリカは言ってます。はい、まあその中には日本も入ってるっていうことなので、でも日本は空爆に参加しないので、まあどういう形でなのかということがありますけれども、はい、まあ今のところですね、地上軍は送らないよって各国首脳は全部そう言ってるんですね。
そうですね。
だけどもアメリカのですね、デンプシー参謀総長がですね、地上軍を送らなきゃいけませんよ、かもしれませんよってことはもう2、3回言ってるわけです。それはなぜかっていうとね、例えばイスラム国の施設が、例えばシリア国内にあるにしろ、イラク国内にあるにしろ、アメリカは空爆するわけじゃないですか。
はい。
時には無人機を使ってね。そうすると何が起きるかっていうと、今回も、戦闘員が50人死んで、一般市民が何人か死んだって、こういう報告になるわけですよね、
はい。
一般市民が巻き込まれるわけじゃないですか。うん、そうすると巻き込まれた市民の家族はいい感情を持たないですよね、アメリカに対して。
そうですよね。
はい。でね、僕は非常に気になったのは、イスラム国を無力化し、壊滅させるには、オバマ大統領はラストイヤーズって言ったんですよね。つまり数年かかるよって言ってるわけですよ。でもそんな永遠にやってたら、その間にアメリカやフランスに対する怒りが盛り上がってですね、彼らの間にですよ。そうすると今でも3万とかね、言われている欧米とかね、インドネシアとかソマリアとか、あちこちから来た人がね、ISIS と言われてますけれども、そこに入ってるわけじゃないですか。で、数年もかかってるたら相当にですね、これはやっぱり怒りが溜まり、隙ができて、西側諸国でテロをやる可能性が強まりますよね。空爆だけで数年かけてやるのか、地上軍も投入してさっさとやるのかっていうのは一つの選択肢のはずです。でも何回もオバマ大統領が今週言ったのはやっぱ地上軍を派遣しないんだとこう言ってね、アメリカ国民が許す雰囲気にはないということを言ってるわけですね。でも例えばですね、もう具体的にあったと言われるんですけど、ニューヨークやパリの地下鉄に対するテロをですね、彼らが用意している考えているとして、それは実際に行われたらどうなるかっていうと、一気にアメリカのイスラム国に対する感情は高まってですね、やっぱり地上軍投入するんだという流れになるんだと思うんですよ。
はい。
で、そうすると、今のように空だけから攻撃していて、地上軍を出さないっていう方策が本当にいいことなのかどうなのかね。それはフランスにとっても、アメリカにとっても、それ西側全体にとってもね。つまり紛争の種をずっとそこに置いといて、なんかの拍子に西側の若者があそこはなんかかっこいいみたいなね。あそこは賛同できるみたいなね。ちょっと行き過ぎた純粋なね、宗教心みたいなのを抱いていく連中が増えたらどうするんだと。だから私はね、さっさと片付けるっていうのが理屈だと思うんですよ。
はい。
でもどうも見ているとオバマ大統領はそう考えていないというね。これはやっぱり私はね、ちょっと気になるところですね。だからオバマ大統領、シリアの化学兵器がね、見つかった時にアサド政権を攻撃しなかった。良かったかどうかはまだ歴史が証明してくるのでわからないですけど、私はあまりいい政策ではなかった。であるがゆえに、シリア国内の反対派がディスカレッジされて、 で、それをまた横目に見ながら、ISIS というね、勢力が出てきたような気もするわけですよ。オバマ大統領、最近はね、声高になっていて、
はい、
でも、なんか中途半端だなというところがあって、うん、それが付け入られちゃうんじゃないかなという、
心配
な、心配があるんですよね。
不安というか、はい。
うん、だから、そういう意味では、オバマ大統領、今の政策に対する懸念の方が強いですよね。
うん、そして、共働きシニアが増えているというニュースで、すごいですね。1年前と比べてプラス 11.9%、66万世帯ということですね。
いいことじゃないですか？
まあ元気なんですもんね。
うん、それだって、お互いに家にいてね、顔見合わせてたってろくなことないですよ。だって喧嘩するに決まってんだから、そんなもん。
そうですか。
それで収入もあるわけだし、出てくるわけだし、はい、働き口があってね、若い頃に培った知識とかね、いっぱい出すとこありますよ。
はい。
で、日本の昔ってね、ご老人は家にいてって言うけど、それいろいろ仕事してたわけですよね。米といだり、孫の面倒見たりして、で、今の都会のシニアっていうのは、孫も自宅にはほとんどいないわけだし、まあ言ってみればやることなくて、
はい、
奥さんがもう亭主の昼飯作るの嫌だみたいなね、そういう状況になってるわけじゃないですか。
はい、よくあの、今日もいるのよなんていうね。
そうそうそうそう。朝と夜はまだ許せるけど、昼間いるのが許せないっていうね、人が結構ね、いますよね。
ちょっと聞いたりしますね。
だからそういう意味では、まあいろいろな理由はあるんでしょうけどね。やっぱりね、日本人はね、働くこと好きなので。
そうですね。基本的にはそうですね。
そう。参加してたいってことがあるので、私はね、働くチャンスがあったら、いつでも働きになったら、それなりきに評価してもらい、それなりきにペイがあるんだったら、お働きになった方がいいのかなと、健康のためにもね、
う
ん。
そうですね。社会参加してるっていうだけでも、こう、若々しくいられるような気がしますよね。
は
い、う
ん、まあ、理想は PPK なのでね、家でなんか何もしないよりはいいと思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら。
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら。
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら。
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら。
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあだんだんね、オリンピックが近づいてきて、来年かな、再来年かな、あの築地がね、豊洲に移るんですよ。
あ、そうですね。
なので、まあ記憶とね、映像で残しておこうと思って、僕結構朝6時頃起きて、築地へ行くんですよ。で、最近だけど2回行きました。
はい、あ、そうですか。
それで、朝はね、9時ぐらいまだ一般の人入らないようにって言ってるので、誰か知り合い見つけてね、本当に全く偶然なんですけど、はい、行きつけのね、寿司屋の親父と行っちゃって、
あ、よかったですね。
じゃあちょっと買い付け一緒に見させてよっつって行ったんだけれども、まあそこはね、本当にそのプロの仕事場ですよね。で、それぞれの人が無駄口をね、あんまり叩かない、だから笑顔を交わさないとかそういうことじゃなくて、パッパッとこうやって、まあみんな朝忙しいですからね、江戸前寿司のね親父だったので、なんか一箇所でものすごく買うんですよ。どうしてここでいっぱい買うんですかって、タコとイカとカワハギとかね、いろいろ買ってましたね。どうしてここで買うんですか、いやこれ東京湾の魚が主なんだよ、ここだけはって、こう言うんですね。
さすが江戸前なんですね。
そりゃそうだと、江戸前だからそうだよねと思ってね。で、僕が思ったのはね、日々上がってくる素材を毎日見て、で、すごいんですよ、やっぱりね、アワビ3個買うのに、
はい、
20個ぐらい並べてもらって、そっから選ぶんですよ。
はい、見てて違いが、やはりこう、もう分かるわけですね。
そうですね。あと自分の店の、はい、例えばアワビの硬さに合うようなアワビとかね。
あ、
うん。だってアワビだって、本当にその、切っても、こんなに硬いのかよ、みたいな。
もう噛み切れないみたいなのありますね。なんか本当に柔らかいものもありますしね。
そうそう、だからそれ、違うんだと思うんですよ。じーっと見てね、こう、つついてみたりして3個選んで買うわけですよ。そら、いいものができるわなぁというふうに思ってね、ものすごく勉強になりましたね。で、今でも赤字なので、もう俺は豊洲には行かないっていうところが結構あるらしいんですよ。で、まあ、その東京湾のね、魚を扱っているところは行くらしいんですけれども。
あ、そうですか。
だから、今、築地に来て買い付けしている、その、寿司屋の親父とかね、料亭の方なんかも、どの店が行くかっていうのを、これから調べるんじゃないですかね。 場内でも知り合いのね、寿司屋があって、そこでお宅どうすんのって言ったら、いや、うちは行きますよ、とかね。でももう一つのとこ行ったら、いや、もううちはやめますよ、ってね、言ってて、こっから歩いたってすぐですよ、あの築地なんてね。はい。二十数分歩けば行けるんですけれども、こんな近くでね、今結構大きなドラマが進行中だなというふうに思いますね。つまり映るのか映らないのか、はい、映らないとしたら今度どうすんのか、魚屋さんが頼りにしていたお店がなくなったら魚屋さんとかね、料亭とかそれどうするんだろうとかね。まあいろいろ考えちゃいますね。だからオリンピック来るのはいいし、築地がもう古くなったってことも確かなんだろうけれども。そうですね。はい。台車車、
はい、
バーッとエンジンでね、もう、
あ、なんかこう動いてる映像を見たことがあります。
そう、うるうるしてたらもうぶっ飛ばされそうなのでね、僕はもう、普段になく目をキョロキョロして、右から何も来ないか、左から何も来ないかってやったんだけども。
安全確認を
してる。いやいや、そうね、慣れてないんだね、うん。向こうはね、もうお互いに慣れてるから、目でわかるわけですよ。あの人はどのくらいのスピードで歩いてて、
はい、
だから台車車をこのくらいのスピードに落とさなきゃいけないとかね。観光客がね、結構ね、まあ本当は入っちゃいけないんだけど、知らない人とか入ってきてね、特に中国の方も多かったし、海外の方も多かったですよね。うん、まあ基本的には彼らは場内の寿司屋で飯食って帰るんですけども、
ええ、
まああれがね、映った時にはどうなるんだろうとね、東京も少し変わるなあというふうに思いましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、移転前の築地市場でした。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリー。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
加藤さんってあのホークスのファンなんです
か？ファンなんです。応援してるのに今ジリジリしてます。
え、今日の試合別としてもうなんだこいつらと思ってるでしょ。
あ、もう昨日はやっと勝てるかと思ったら
え、五十嵐くん？ヤクルトにいたね、あれね。
そうですね、メジャーに行って。はい。でも、ここまではとてもいい活躍だったんですけれども、
ね。あ、まあそうですよね。彼がいたからここまで来れたっていうのもあって、
はい、
そうです
。
まあ、
きっちり、はい、やってくれてましたので。
ソフトバンクこのまま走るのかなと思ったら、最後の最後にね、はい、オリックスとね、
はい、
オリックスもね、試合数圧倒的に多いんですよ。
そうですよ。
だからとにかくね、オリックスは勝ち続ければいいわけでね。
もう断然有利です。
一敗だけはできるのでね。僕はちょっと悪いんですけど、久しぶりにオリックスが日本シリーズに出てきてくれてもいいなというふうに思ってるんですけどね。え、なんか反応ないですか？
もうあの成り行きを見守ります。
あ、そうですか、はい、ということで伊藤祐一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。